イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
はいと思った時がチャンス、池田です。よろしくお願いします。
お
大丈夫ですか？
いいです、いいです。
はい、大丈夫ですよ。
俺だけ聞こえてないのかなって今、大丈夫ですよ、ね。
大丈夫ですよ。
オッケー
です、
オッケー。はい、どうぞ。
はい、それではですね、種ラジ。
不安にならねえかな。
予定の種のコーナーでございます。
はい。
1週間の予定を、先にね、はい、先んじて、もしくは我々のおすすめの予定をお伝えしてですね、
はい、
みんなで共有しようということです
が。おすすめの予定って面白いですね、表現。
そうだよね。はい、おかしいですね。
面白い。
さあ行きましょう。ということでですね、今回はですね、
はいはい、
5月の、
はい、
まあ、1日からの、はい、まあ、ゴールデンウィークの期間なんですね。
そうですわ、
はい、
黄金週間ですわ、
はい、で、まあ、いろいろ予定はあると思うんですけども、
はい、
今回ちょっと、
はい、
構想変えまして、
お
我々のおすすめのイベントですとか、
はい、
映画ですとかを、まあ、ちょっとご紹介するという形になりしたいなと思いますけども、
はい、
まあ、まず先に、
はいはい、
ちょっと岩崎さんの、
はい、
ゴールデンウィークの、
はい、
まあ、予定を、
はい、
ちょっと開陳していただけると。
あ、マジですか、
はい、
僕はね、楽しみにしてるライブが2本とフェスが1本って感じなんですよね、うん、
あ、じゃあ音楽系のイベントに、
はい、
行こうと。
そうですね、それプラス、まあ、映画を見に行くで、映画は、うん、東宝シネマズフリーパスっていうのがついに僕6000ポイント貯まったんで、
ほう、
無料で見に入れるんですよ。
どういう件なのそれは。
あの6000ポイントっていうのは、まあ、東宝シネマズで何回も何回も数を稼いでいくとポイントがどんどん加算されていって、それのポイントが一定数貯まると、はい、1ヶ月分全部無料で見れます、
はい、1ヶ月間、
はい、まあ、もちろん IMAX とか 4D とか 3D は追加料金かかります
けど、
はい、
マリオでスタートたみたいな感じ。
そうです、そうです、そうです。ティンティンティンティンティンティンティンティン、
それが一月続くんだ。
続くんです。
ゾッとするねで、いくら行ってもいいってことは、
はい、
明日も行かなきゃ明日も行かなきゃみたいな
あるんですよ。
いや大変だ。
まあ、こういうタイミング、あの長期休暇だからこそまとめてみるって、はい、ただ一個欠点があって、事前予約はできないんです。
ほうほう。
通常だとオンラインチケットで3日前の0時になったらば、
チケットも、人気の映画とか、
はい、
あと、まあ、いい席で見たいみたいなのになると、
はい、
ちょっと困る。
そして、まあ、その場合はだから、まあ、頑張って朝行って、で、はい、夜の会を取るとかっていうのができたりするんですけど、
ああ、そうかそうか、
基本でもまあ人気がないものを見に行くことにはなるのかなと、はい、
だけど1ヶ月間見ようと思ったら、
はい、
まあ、さすがに岩崎さん毎日映画見てないわけじゃないですか。
です、ね、
そうすると、
はい、
なんだ、玉切れになっちゃうことないの。
玉切れになりますわ。
そうだよね。
だから休暇の時とか、ちょうど今だからゴールデンウィークシーズンなんで対策系が多いので、それを見に行くみたいな感じの。
すごい。じゃあ1ヶ月は映画館で見放題なんだ、はい、映画を。
そうなんです。
すごいですね。
ちょうど、まあ、その結構見計らってると、去年の12月ぐらいからも実は溜まってたんで、どのタイミングに行こうかなとは思ってたんですけど、
はい、
まあ、このタイミング結構連休、休みの日多いので、
そんなに使いますって宣言して始まるってこと
ですね、はい、そうなんです。そこから1ヶ月。
じゃあゴールデンウィークだから、まあ、行こうと、
はい、
なるほどね。
映画と音楽のゴールデンウィーク。
お、いいじゃないですか。
池田さんどうです？
僕がね、ちょっとなんか普通に仕事をしちゃうっていう、一番なんかなんともないな。
え、国で決める祝日って知ってます？
一応聞いたことありますけど全然なんかね、
昭和の日と昭和の日の振り返り休日、憲法記念日、緑の日、子供の日ってあるはずなんですけど、
まあ、本は読もうかな。しっかり寝ましょうって本を寝たら健康になるみたいな本があるんで、それは読もうかと思ってますけど。
あ、僕もそうですね。寝る準備はしようかなと思ってるんですよ。ちゃんと寝る準備ね、はいはいはい、2時とかに寝ないとかっていうのはしようと思ってるんですけど、
はいはい、前回寝る話でちょっとチェックするって話だったけど、まあ、それは後で話そう。
チェックするにはちょっと忍びない結果に陥ってるんで、
そうね、だからあんまり予定がないんで。
でもちょうど切り替えられる時期とか、それいい一つですよね。だからね、ゴールデンウィークで言うと。
え、何を？
その寝る時間をちゃんと確保する時期、できる時期じゃないですか、いつもに比べると。クライアントも多分ある程度休んでるんでしょ。
辛いよ、だってゴールデンウィークさ何にもしなくてさ、じゃあ7時半ぐらいになってもう遅いなっつってで、テレビを寝る前に見たら興奮しちゃうからダメだっつって、テレビもスマホも何にも一切見ないで、まあ、寝る前のヨーグルト一杯口に含んでさ寝るだけっていう。これどう？
それだったら高尾とか行きましょう。
山、
この前言ってたじゃないですか、高尾であの植物園が素晴らしいって話されてたじゃないですか。
そうそう、いや、まあ、なんで、はい、まあ、科博には行きたいなと思ってたんで
短
で科博に行っちゃったもんですよそれあっという間だったんですけど、
いや、あれおかしいな、
まあ、まあ、なのでちょっと僕もまだ、はい、あの決めてないんで、
はいはい、
今日のイベント情報をね、
はい、
聞いて、
はい、
充実したものにしたい
と。そうですね、
もうややもすると、はいはい、池上彰さんのニュースをテレビで見ても終わっちゃうみたいなことになりかねませんから、
はい、それはいつの話なんですかね。
ずっとやってんだよ最近、
池上さん番組
いっぱい出てくから。池上さんか坂上忍か天狗シャンコで出てるから、
梅沢富美男か、
そうそうそう、
それフジテレビじゃねえかよ
それを見て終わっちゃうんで、
は
い、ちょっとそれは寂しいもんです
から。それがあるのかな。
さあ、ということでおすすめの、
はい、
ね、イベントなど行きましょう。
はい、
岩崎さんの方からお願いします。
僕の方から入れたのは、僕これ行くんですけど、うん、東京マップス、吉木水のエディションということで、
はい、
毎年恒例でこのゴールデンウィークの時期に2日間六本木ヒルズアリーナで無料で行われる音楽フェスでございまして、
はい、
今回は生き物係という人気バンドの、うん、リーダーでもある水野良樹さんが選ばれた、うん、今イケイケの、ミュージシャンたち
本当にそういう紹介なの
まあ今の時代を表しているようなミュージシャンが多いかもしれないですね。
ほうほうほう。
今、まあ、メジャーになったけどインディーから出て間もないぐらいの、
はい、
あいみょんさんというね、最近ミュージックステーションとか出まくってたりするシンガーソングライターであるとか、ね、はい、オフィシャルヒゲダンディズムという、まあ、いろんな、今だとコンフィデンスマン JP のエンディングテーマ、
うん、
結句のエンディングテーマをやってるバンドとか、
うん、
あのスカートさんっていうね、ソロだけどスピスとかとも共演してるようなミュージシャンとか、うん、ニーピンクってね、一時期 CM とかで流行ったミュージシャンとか、そういうミュージシャンのライブが無料で六本木ヒルズアリーナという、はい、まあ、100人200人ぐらいしか入らないようなスペースで聴けるっていう、野外でしかも、
はいはいはい、
すごい貴重な機会なんで、まあ、もうものすごい人で混みますけど、
はい、
本当無料で行けるので、これ空いてる人は行かないと、音楽好きだったらね、行かないと、そのぐらいのイベントでございます。
なるほど。
2日間開催です。5月5日土曜日と5月6日日曜日でございます。
はい、行ってみようかなそしてでですね、
はいはい、
僕の方からは、
はい、
ちょっとなんか知り合いのフェイスブックをチラ見したらですね、
はいはい、
出てきたんですけど、
はい、
これ面白いのかな
T
シャツ、
はい、
ラブサミットっていうイベントがありまして、
なんです
T シャツとエンターテインメントの2日間というふうにこう見出しで出てくるんですけど、
はいはいはい、
なんかオリジナルデザインの T シャツの展示即売っていうのがまあメインなんですって。
ほうほうほう。
で全国からまあ50店舗ぐらい、
はい、
でまあ約2000種類のまあオリジナル T シャツがあって、
はい、
でなんかそのサイトを見てたらね、
はい、
まあ、僕ね、このブランドが全く分かんないか ら、
あら、
そのハードコアチョコレート、スカラビジョン、思春期マーブ、
はいはいはいはい、
まあ、プロレス野郎 T チーム、ブユブユ本舗、まあ、1ミリも分かりませんけどなんかとにかく、
はい、
あれじゃない、イケてるやつらが集まってんじゃねえの。
もう何も分かってないものをイケてると表現してしまいがちですね、私たちね。
で、
で
さらになんかね、お笑いサバイバーシリーズみたいなのがあって、
ほうほうほう、
まあ、これはお笑いのイベントなんでしょうね、
はい、
まあ、まあちょっとあんまり僕詳しくないですけど、僕が知ってるのは BB 五郎とか、それから冷蔵庫マンとか、それチャンス大城とかね、シャバ像とかね、
ちょっとメジャーとは言い難いあたりが、
そういうあたりが、
アングロ芸人感がすごい、
ガチンコランキングバトルをやるという、まあ、ね、チャンス大城さんは、
はい、
なんだっけ、滑らない話に出たりとかしてましたからね、まあ、そういうのがあって、でさらに、
はい、
なんかね、この横にゲームキルって書いてあるんですけど、
ゲームキル、
なんかレトロゲーム爆笑代理戦争ということで、
はいはいはい、
なんかそのテレビゲーム機って、
はい、
なんかこうファンの度合いが強くなると、
はい、
こじらせちゃって、
はいはい、
ゲームハードを非常に愛するみたいなポジションを取っちゃうパターンが多いんですよ、
ハード自体は、
はい、だからもうソニーのハード最高みたいな、
はい、プレステ、はいはい、
それはまあ分かりやすく言うと、ソニーは好きだけど、
はい、
任天堂はもう子供っぽいで、任天堂アイディアはあるけど、
はい、
ソニーはなんかどうせお金ばっかりかけてるだけ
で、
そういうなんか謎の争いがあって、
はい、
でその、まあ、ゲームハード戦争みたいなのがあるんですけど、
はいはいはい、
その流れで、
はい、
まあ ソニー信者対任天堂信者っていう枠組みで、はい、まあ、このなんかトークのイベントが行われるみたいです。
なるほどなるほど、はい、いいですね。
知らない人は全く分かんないと思うけど、
はい、
まあ、あのちょっとそういうね、
面白いですね、その対決
なので、はい、レトロゲーム対決ってこれゲームの対決をするのかな、何をするんだろうな、
レトロゲームで戦うのか、
まあ、まあ最近あのね、ミニファミコンとかスーパーファミコンとか、あとメガドライブミニっていうのが出る
んですよね、出るらしいですね、
セガさんがついにね、
はい、
でそれからまあ大喜利会議室というような、まあ、あの企画型大喜利実験セミナーが行われるとか、まあ、ちょっと T シャツプラスアルファの面白いことをやろうということで、
なるほど、
であのね、一番あのウェブサイトの最初はあの渋谷聴覚士のなんかイラストなんか描かれてますけど、
やっぱじゃサブカル色は濃厚な感じなんですね、
という感じなんでしょうか、はい、もう喋ってても僕よく分かんなくなってきましたけども、まあ、科学技術館というね、
そうですね、
都会のど真ん中
九段下の由緒正しきところ、
はい、やります。
でちょうど僕その後ろでお酒のライブ見に行くの、
どっちにしようかな、お酒と渋谷直行どっちにしようかな、はい、ということですね。
意外とでもそこら辺近いですよね、渋谷系の話ですよ ね。
あともう一個なんか渋谷キャスト周年祭というのもありますけど、まあ、これもね見てください。
おっと、
では、映画行きましょうか。
紹介しないんだ俺の、
はい、
渋谷キャスティング、はい、
映画じゃあ僕行きましょうか。
どうぞ。
もう僕はあのアイトーニャかな、見たいなと思って
うんうん、僕も見たいですね、もちろん、
はい、史上最大のスキャンダルということで、
はい、
なんか最近その 実在の人を、
はい、
あの映画 そのなんかテーマにしてやるっていうのが多くて、
はい、
あのなんだっけ、あの メイクアップのやつで賞を取った、
はい、
首相の、
はい、チャーチル
とか、はい、全然でもあとほら、最近だと女の人メリル・ストリープがやった、
はい、ペンタゴン・ペーパーズ、
ペンタゴン・ペーパーズとか、はい、まあ、実在の人とか実在の話とかを、
はい、
まあ、エピソードにするパターンもあるんですけど、
はい、
まあ、このアイ・トーニャで言えば、
はい、
まあ、トーニャ・ハーディングっていう、
はい、
まあ、まさにその、まあ、スキャンダラスっちゃスキャンダラスなんだけど、
はい、
まあ、人間臭い面として、
うん、
みんな注目を結構浴びせたというか、
はい、
注目した人をなんかこの主演の女の人が自分で企画を持ち込んだみたいな、
はい、マートロビー、
ね、話もありまして、はい、でちょっとその生々しさの中にな
ん
かこう人間とは何だろうかみたいなことがちょっと透けて出てくるんじゃないかなと思うし、
はい、
町山さんもお勧めしてましたので、
あらら、
まあ、ちょっと興味があります、はい、してちょっと紹介しました。
はい、あ、僕いいですか。
はい、お願いします。
僕はもう見てほしいのはアベンジャーズと君の名前で僕を呼んでとザ・スクエアとみたいな感じなんですけど、まああえて新しいものというか今週公開のものでピックアップすると、サバービコン、仮面をかぶった街ということで、うん、なんか1950年代に実際に起こった人種差別暴動をモチーフにして、まあ、そこである町サバービコンという町で起こる奇妙な事件をサスペンスタッチに描いたドラマなんですけど、
これも実際に起きた話なんですね、はい、
今回はそれを脚本がジョージ・クルーニーとジョエル&イーサン・コーエン兄弟なんですよ。あのコーエン兄弟でいうとね、最近はあの ファーゴで、出てた人が、スリービルボードに出ていろいろ話題になったりとかね、
うんうん、
あのフランシス・マクドーナーの、旦那さんですねが公演ですけど、彼らが多分結構久々なんじゃないかな、2人で脚本を作るのとか久々だと思うんで、それ自体興味がありますし、うん、さらにまあジョージ・クルーニー監督にマット・デイモンが主演なんですよね。今いろいろといろんな意味で話題になっているマット・デイモン出てるので、
うん、
そこら辺の組み合わせとかを考えると、
うん、
ちょっと興味深いところがあるので、なかなか多分注目する人も少ないと思うんで、あえて取り上げてみました。
はいはい、ちょっと気になりますね。
あとそうだ、1個イベント言い忘れてたんですけどいいですか、
うんうん、
あの文学フリマという、コミケの、小説とかエッセイバージョンみたいなテキストバージョンのコミケみたいな企画なんですけど、
うん、
これ多分東京だと四半期に1回ぐらいですかね、うん、半年に1回ぐらいかな開催されていて、今回は、5月6日11時から、東京流通センター第2展示場というところですね、モノレール行くところです。そこで、開催されるそうなので、
はい、
そこでしかね出会えないような作品とか作家さんとかいらっしゃって、今最近だったの小玉さんって知ってます？
まあちょっとわかんない
です、ね、夫のチンボが入らないっていうのが今放送で言ってないよ、わからないよ、
全然大丈夫です
よ。ああいう作品とか、あとは積木男さんっていう眠たい夜に限ってっていう作品とか はあの文学フリマ出身だったりするので、そういうこれから注目のエッセイストとか小説家とかに出会えるチャンスだったりするので、ぜひあの興味がある人は行ってみてください。第26
回なんですね。
すごいですよね。
東京流通センター
です。
で、はい、あるということです。
はい、
ということで気がつけば結構ゴールデンウィークいろいろあるんじゃなかろうかと。
本当ですね。
気持ちになってきますね。
予定いっぱい入れちゃうんだな。
ね、まあ、あの皆さん諦めずに、当日でも前日でもね、
はい、
あったと思ったら行けちゃいますからね。まあ、東京の人に限っちゃうかもしれないけどね。
はい、
まあ、いろいろ名古屋大阪でもあると思いますけど。
そうですね。大阪ってそれぞれの過ごし方をすればいい。
そう。でもわざわざ言われるとちょっと向かってくるよね。はい、ということで、はい、今回は、
はい、
ゴールデンウィークのね、
はい、
予定をちょっとピックアップしてお伝えいたしました。
はい。
はい、お相手はイベントドキドキ行く人池田と、
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジ、また。